My beloved brethren and sisters,
愛する兄弟姉妹一人一人に心から感謝しています。私たちは共にキリストの福音に深い感謝を感じています。不幸なことが多いこの世にあって、神の偉大な幸福の計画を心から感謝しています。神の計画には男性と女性が存在するのは喜びを得るためであるとあります。その喜びは神の永遠の計画に調和した生活を選択するときに得られます。選択の重要性は簡単に説明できます。この説明は買い物をしていたときに浮かんだもので、私はこれを買い物客の行動パターンと呼んでいます。買い物は日常生活の一部ですから、その行動パターンはおなじみだと思います。賢い客は選択肢を十分に調べてから決定をします。主に買いたい品物の品質や耐久性を調べます。最良のものが欲しいのです。それと対照的に特化品を探す人や派手にお金を使う人もおり、後になってひどく失望し、自分の選択が良くなかったことを知るのです。残念ながら、稀に自分の高潔さを投げ出して欲しいものを盗む人々がいます。それは万引きと呼ばれます。買い物客の行動パターンは結婚に当てはめることができます。愛し合っている男女は最高品質の結婚を選ぶことも、長持ちしない低品質の結婚を選ぶことも、果ては厚かましくも欲しいものだけ盗む結婚の万引きを選ぶこともできます。結婚に関しては世界中で議論され、さまざまな形にねじ曲げられた結婚が存在しています。私が主の使徒としてこのテーマで話す目的は、男女の間の結婚が神聖であり神によって定められたものであると宣言することです。私は神殿結婚の美典についても断言します。それは創造主がその子供たちに与えられた結婚の中で最も気高く永続する結婚です。救いは個人的な事柄ですが、聖霊は家族の事柄です。神殿で結婚し、その結婚が約束の聖なる御霊により結び固められる人々のみが死後も配偶者であり続け、日の境の栄光の最高の階級、すなわち聖霊を得るのです。神殿結婚は日の境の結婚とも呼ばれます。日の境の栄光には3つの階級があります。その最高を得るために夫婦はこの世においても永遠にわたっても結び固められ、聖なる神殿で交わした誓約を守らなければなりません。人が心に抱く最も崇高な望みは死後も持続する結婚です。神殿結婚に誠実であればその望みは叶えられます。家族が永遠に一緒にいられるようになるのです。これは輝かしい目標です。教会の活動、進歩の機会、定員会、クラスはすべて家族に聖霊をもたらす手段なのです。この目標を達成できるように、天の御父はこの神権時代に神権の鍵を回復し、御父の計画において必要不可欠な儀式を適切な権能によって執行できるようにしてくださいました。バプテスマのヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、モーセ、エライアス、エリアなどの天からの使者が回復に携わりました。この掲示された真理が全地に広まりつつあります。主の預言者並びに使徒である私たちは、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心をなすものであることを再び世界に宣言します。すべての人は男性も女性も 神の形に創造されています。人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいます。そして性別は人の前世現世および永遠の状態と目的にとって必須の特性なのです。前世で霊の息子娘たちは神を知っていて、永遠の御父として神を礼拝し、神の計画を受け入れました。その計画によって神の子供たちは肉体を得ることができ、また完成に向かって進歩して最終的に永遠の命を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するために地上で経験を得られるようになったのです。天の御父の偉大な幸福の計画は家族関係が墓を越えて続くことを可能にしました。聖なる神殿において得られる神聖な儀式と制約は、私たちが個人として神の身元に帰り、また家族として永遠に一つとなることを可能にするのです。この宣言から日の境の結婚には他のいかなる関係にも増して幸福になるための大いなる可能性が秘められていることがわかります。地球の創造、この教会の回復は家族を築き結び固め永遠の生栄を得られるようにするために行われたのです。聖文は人が一人の妻を持つこと、また彼ら二人が一体となることは正当である、これはすべて地がその創造の目的にかなうためであると宣言しています。他の聖句もそうです。主にあっては男なしには女はないし、女なしには男はない。結婚は生栄に必要な福音の原則であるだけでなく、神聖な戒めでもあるのです。天の御父は人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光であると宣言されました。愛する御子の贖罪によってこの二つの目的が達せられるようになりました。贖罪のおかげで不死不滅、すなわち死からの復活が全ての人にとって現実となったのです。また贖罪のおかげで永遠の命、すなわち神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである神の身元での永遠の生活が達成可能になりました。永遠の命の資格を得るために私たちは天の御父と永遠の契約を交わさなければなりません。すなわち神殿結婚には夫婦間だけでなく神との協力関係が含まれるのです。家族の宣言はまた夫婦は互いに愛と関心を示し合うという厳粛な責任を負っていることに目を向けさせてくれます。夫婦の間に生まれた子供は神から賜った修行です。家族が神殿で結び固められるとき、その家族は神の王国そのもののように永遠になるのです。そのような報いは単なる望みだけでは得られません。新聞の死亡欄には時折亡くなった人物は次の世界で先に他界した配偶者とすでに再び結ばれていると書いてあります。しかし実際は永遠という選択肢を選ばず、二人が生きている間のみ有効な結婚だったのです。天の御父は至高の賜物を申し出ましたが、彼らはそれを断りました。そしてその賜物を拒絶したことで賜物の送り主を拒んだのです。一つの力強い聖句が単なる望みと永遠の真理を明確に区別しています。すべての誓約や契約、義務、聖誓、聖言、期待がなされまた交わされるとき、これらがこの世においても永遠にわたっても油注がれたものによって約束の聖なる御霊により結び固められなければ、 これらは死者の中からの復活の時もその後も全く貢献や効能効力がない。この目的で結ばれない契約は全て人が死ぬと終わるからである。これは絶対的な真理です。教会員は全ての人々にこの真理を学び永遠の命を得るように進めています。全ての人々に永遠の父なる神とその御子イエス・キリストを信じ悔い改め聖霊を受け神殿の祝福を受け神聖な誓約を交わして守り最後まで耐え忍ぶように進めています。幸いにも神の偉大な計画の幸福の計画とその永遠の祝福をこの世で福音を聞く機会のなかった人々にも及ぼすことができます。彼らのために身代わりで神殿の儀式を行えるのです。しかし結婚していない多くの成熟した教会員はどうでしょうか。何の落ち度もないのに一人で生きるという試練を受けています。思い出してください。主ご自身の時と方法から見れば忠実な生徒から祝福が差し控えられることはないのです。主は行いだけでなく心の望みに応じて一人一人を裁き報いてくださいます。不完全さによる誤解から夫婦の間に問題が生じることもあります。事実どの夫婦も最初から不完全な人間であるという問題を抱えています。幸福は二人の熱心な努力によってのみ得られます。オーケストラの団員がハーモニーを得るには心を合わせる必要があります。結婚生活における調和にも心を合わせる努力が必要です。つまり二人が自分の要求をできるだけ少なくし見返りを求めない愛の行いをできるだけ多くするのです。トーマス・S・モンソン大官庁は述べています。真の幸福を見出すには自分自身の外に焦点を当ててそれを求めなければなりません。自我を捨てて腹からに奉仕するようになるまで人生の意義を学べません。人々への奉仕は義務のようなものでありそれを果たすなら真の喜びが得られます。結婚生活における調和は他に優先すべき事柄がある時でさえ配偶者の幸せを大切にする時にのみ得られます。実際にそうする時に火の境の結婚が現実になりこの世でも来たるべき世でも大きな喜びが得られるのです。神の幸福の計画は自ら選択する権利を認めています。買い物客のように日の境の結婚も程度の低い他の選択肢も選べます。結婚には安っぽいもの高価なもの悪魔が狡猾に仕組んだものもあります。悪魔の選択肢には気をつけてください。それは常に不幸を招きます。最高の選択肢は日の境の結婚です。幸い以前に程度の低い選択肢を選んだとしても最高の選択肢に変更できます。そうするには大きな心の変化と自分を永遠に引き上げることが必要です。もちろんその祝福には全力を尽くすだけの価値があります。神殿結婚の祝福が完全に実現した状態についてはこの世では理解できません。その結婚は日の境の王国においても発展し続けるのです。そこで私たちは完全なものになります。イエスが御父の完全な栄光を受けられたように私たちも父のもとに来て定められた時に父の完全を受けるのです。 日の境の結婚は永遠の命への備えの中心です。そのためには正しい相手と正しい場所で正しい権能により結婚し、神聖な誓約に忠実に従う必要があります。そうすれば神の日の境の王国における省栄を確信できるのです。そのことをイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。